ドイツからお送りする舞子先生の毎日少しの日本語。みなさんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師の舞子です。さあ今日はバイリンガル育児のプレッシャーというタイトルにしてみました。みなさんプレッシャー感じていらっしゃいますか？ねえ、感じますよね。多分ね、私も感じてます。いやー、このプレッシャーがまたしんどいんですよ、本当に。で、今日はなぜこのお話をしようと思ったかというと、私がインスタグラムで仲良くさせていただいている方がいるんですけれど、その方も海外で子育てをされているんですね。それで、その方が先日、お子さんの日本語教育のためにいろんな教材を今まで買ってきたんだけれど、それをついに断捨離しましたということをね、インスタグラムのストーリーズでシェアされていたんですよね。で、それを読んで私すごくこう胸が締め付けられるような思いがして、いろいろと感じることがあったので、今日はね、そのお話をさせていただこうかなと思い、今日の放送を撮っています。バイリンガル育児のプレッシャーねえ、ありますよね。で、その方のストーリーズの文章をちょっとね、読ませていただきます。その方はたくさんの教材の写真とともに、こういったことをね、書かれていました。子供の知育教材の断捨離をスタートしました。バイリンガル教育のプレッシャーから、今まで買いまくってきたカードやパズルや問題集など、子育て10年してきて、やっと自分と子供の実力が分かってきたため、さようならしました。もうね、本棚に詰まった教材を見るたび、自分の無力感で気分がめいるんです。なんでもっとプッシュして補習校に行かせなかったんだろうか。〇〇さんの子供は、日本語の読み書きができてすごいよなぁ。なんて、私が心が健康な状態でバイリンガル教育に費やせるのは1日1分から5分が限界なので、文科省からもらえる教科書1冊と少しの絵本で十分なのよね。無理なく長く続けられる、それが大事だと思う。こんなことをね、書かれていたんです。皆さんはどう思われましたか？で、私がまず一番に感じたのは、この方が今まで自分が追いかけていた理想、自分がこうなりたいと思って頑張ってきたことにけじめをつけて断捨離する、ね、教材をすべて捨てたりあげたりするっていうことを決められた、この決断がまず素晴らしいなというふうに思いました。素晴らしいって何を偉そうに言ってるんだっていう感じですが、本当になかなか教材を捨てるっていうこと、教材をもう手放すっていう決断って、私自身もすごく難しい決断なんですよね。だからとっても共感した部分があるんですけど、今まで自分が追い求めてきた理想、子供にこうなってほしいっていう理想と、子供の実際の日本語力とか日本語とか日本との関わりのこのつながりが、なんていうのかな、マッチしていない状態っていうのは、まあ現実としてね、受け入れていかないといけないんですよね。で、それでやっぱり現実と自分が求めている理想がギャップがあるから、ついつい昔の自分はなんでこんな選択をしたんだろうとか、もっとこうすればよかったっていう風な気持ちにつながってしまうと思うんですね。でもこの方のお子さんは日本語教育ね、今までされてきて、読み書きができなかったり補習校にも行ってなかったりということをね、書かれていましたけど、でもこれって別に、なんだろう、今の状態がダメなわけじゃないんですよね、決して。なぜかっていうと、日本語教育っていうのは、子どもの日本語教育っていうのは別にいつでも始められることなんですよね。もちろん早ければいいっていうのはありますね。幼児期から始めていて、ずっとこう文字に触れさせながら 日本語で学習をしていくっていうルートがたどれたらもちろんいいかもしれないけれど、でもかといって今小学校中学年とかね、高学年になってから日本語ができなかったらそれはダメかというと決してそんなことはないんですよね。もし子供が自分にとって日本語が必要だって思えば、きっとこのお子さんも自分が、お子さんがね、お子さん自身が高校生とか大学生とか大人になってからでも日本語を自分から学び始めてくれると思うんですよ。で、じゃあそのためには何が大事かっていうと、この方も書かれていましたけど、1日1分から5分が限界っていうことだったけど、でもそれでも全然構わないと思います。私は何が大事かっていうと、無理なく長く続けていくこと、ね、この方が一番最後に書かれていた言葉、もうこれが全てだと私も思います。で、無理なく長く続けていくことで子供が、あ、日本語話せないけどなんかやっぱり日本語って好きだなとか、あ、やっぱり日本語学びたいなとか、日本とつながりがあるっていいな、そんな風に細くでもいいから日本とか日本語とのつながりを作ってあげる。そのつながりの中で、あ、昔お母さんと日本語を勉強したな、お父さんと日本語を勉強したな、なんか今は日本語喋れないけどすごくあの時間って楽しかったなっていう楽しい記憶、それを残してあげる。で、これが将来的にお子さんが自分で学びたいって思えるかどうかにつながってくる、そのモチベーションになってくると私は考えています。なんかね、海外にいるとどうしても日本語教育はやらないといけないものっていうふうに思われている方がすごく多いんですよね。やっぱネットとか、まあ、インスタとかを見てもね、日本語教育頑張りましょうみたいな投稿も多いですし、日本語教育、まあ私もね、そういった投稿をすることもあるけれど、まあ日本語教育がこう、なんだろう、もう当たり前のように海外に出たら日本語教育、バイリンガル教育とかマルチリンガル教育をしないといけないっていう風な世の中になってきているような気がしますけど、別に日本語教育とか、まあ、バイリンガル教育とか継承語教育とかしなかったからって何がダメなのっていう話なんですよ。別にそれでも子供が幸せだったらいいじゃんと私は思います。なのでやっぱり一番大事にしたいところは子供が本当に幸せであるかどうか。例えばいくら日本語が上手になったからといって子供がお母さんに無理やりもう日本語をさせられて、もう本当に日本語めっちゃ嫌いだったっていうような記憶を残してあげることが大事なのかというと、それはまた違うと思うんですよね。もう嫌な感情いっぱい書かされて、もうめっちゃしんどかったし、もうあんなこと二度とやりたくないって、もう本当あの時間嫌だったっていうような記憶を残すぐらいであれば、私だったら子供と楽しい時間を過ごして、あの幼少期の頃は良かったなって思ってもらえる方がいいんじゃないかなって、私だったらそっちを選択するかなと思います。でもこの方の素晴らしいところって、やっぱり自分のその理想としている、自分が子供にこうなってほしいと思っていることときちんと向き合おうとして教材を今までたくさん買われてきたということ、そしてその気持ちにちゃんと区切りをつけてさようならをした、ね、先日その教材を譲られたり捨てられたりしてちゃんと断捨離をされたっていうことが本当に私は感動しました。素晴らしい決断だなと思いますし、この片付けをされた方には本当にお疲れ様でしたと言いたいです。で、もちろんこれで日本語教育が別に終わったわけじゃなくて、この方は多分その教科書とか少しの絵本で十分っていうことだったので、これからも少し短い時間で続けていかれるということだと思うので、それでやっぱり楽しんでこの方とあとお子さんがいい楽しい日本語の時間っていうのをこれからも続けていかれることを私も心から応援しています。はい、やっぱり海外に出るとね、こうなんかやらせないと不安になっちゃうんですよね、うん、私もそうですよ。めっちゃ教材あるし、なんだろう、でも使ってない教材もね実はいっぱいあるからね。そうだから、まあ、そんなもんなんですよね。多分みんなこう教材を買って安心するところってあるじゃないですか、教材とかテキストとかね。だからいっぱい溜まっていくんですよ。でも実際それのそのうちのどれぐらいを使ってるかっていうと、全然使ってないものもたくさんあったりとか、1回しか使ってないものがあったりとかしませんか、皆さんね。なので その教材、まあ教材というか、ハウツーに頼りすぎるとダメだということですね。教材ももちろん大事だし、使いこなせたらね、こううまく日本語教育につながるところもあるけれど、教材とかテキストとかそういったものを買って安心するだけだったら、やっぱり時間とかお金の無駄になると思うんですよ。本当に自分にとって、そして子供にとって必要なものだけが身近にあればいいんじゃないかなと思いますっていうのを私自身にも言い聞かせていますがね。なんか物が溢れているから、いろんなものをこう買い集めたくなっちゃうんですけど、でもバイリンガル育児をしないといけない、教材を買わないといけないっていう風に感じることなく、お母さんとかお父さん自身、親御さん自身、そして子供さんが楽しいということが一番重要だと思うので、ぜひこれからもね、もし続けられるのであれば一緒にやっていきましょうということを私からのメッセージとしてお伝えしたいと思います。はい、ということで今日はバイリンガル育児のプレッシャーというテーマでお話をさせていただきました。ではまた明日お会いしましょう。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。